現代はスピード時代であります。あらゆることに速さが求められます。ことにかつてないほどに機械文明が発達した今、そのスピードに拍車がかかっているような気がするんですね。通信や交通をはじめあらゆる分野で、この時間の短縮が求められます。そしてそれが着々と実現し始めている。開通間近と言われましたリニア中央新幹線の工事が、今停滞していまして、当初の予定より大幅に遅れているようでありますが、2034年、これから8年後でしょうか、2034年以後の開業となる見込みであると言われていますが、でこれによってこの東京名古屋間の時間がですね、東京名古屋間がなんと40分で結ばれるというですね、そんなに早く行き来してどうするのだろうかと思ってしまいますが、そこには速さスピードを追求してやまないこの人間の果てしない欲望があることを思わざるを得ないのであります。しかし速さを求めるこの欲望が確実に必要とされる場合もあります。それは人間の命の救済に関わる事柄においてであります。自然災害や戦争によって破壊されたインフラなどの修繕工事をはじめ、地域や国全体に関わる復興作業においてはできるだけ早い実行力が求められていくわけですね。2000年前の主イエスの時代を思いますと、機械文明の発達した現代社会のような速さを求める意識や感覚、観念はおそらくなかったことでありましょう。しかしながら、人の命の救済に関わる行為に関しましては、2000年前とて今日と同じであったことでありましょう。そこで神の視点に思いをいたすならば、神の視点に思いをいたすならばですね、神が備えられ計画された主イエスの救いの出来事には言うまでもなく敏速さがありました。敏速さがあった。早かったということです。神の救いの出来事はゆっくりゆっくりと熟成されて時間をかけてこの世界にもたらされたのではありませんでした。そこには緊急性がありました。一刻も早く救いを必要とするこの世界に、多くの人々に神の救いは緊急性を持って与えられたのであります。本日与えられましたマルコによる福音書1章12節はこう記していますね。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。それからと訳された言葉を正確に訳しますと、そしてすぐにとなるんですね。これが本当の訳です。それからと文脈上訳されていますが、そしてすぐにというのが本当の意味なんです。何からすぐだったのか、本日の箇所の直前を見ていただきますと分かりますように、それは主イエスの受洗の直後であります。洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたその直後です。即座に主イエスはなんと荒れ野へ向かわれたのです。荒れ野へ向かわれた。洗礼という喜びのあと、主イエスは直ちに険しい過酷な場へと移られたのであります。そして注目すべきは、主イエスをこの荒れ野へと送り出したのは霊であったということです。霊でありました。この霊は先の主イエスの洗礼の時に裂けた天から鳩のように主イエスのもとに下ってこられた、その霊でありました。つまり主イエスの洗礼も荒れ野という過酷な場へと向かわせたのも神のご計画、神のご意志であり、神の働きであったということであります。12節で送り出したと訳されていますが、これはむしろ放り出したといったような意味合いがあります。放り出したと。 主イエスがこの荒れ野に放り出されたと、ね、放り出されたのは、主イエスが放り出されたのはサタンから誘惑を受けられるためであったといいます。まさしく荒れ野の誘惑であります。荒れ野とは生きるにふさわしくない困難な場所であります。人の行き来もなく、人間が生きるために役立つものが一切ないような荒れ果てた空間であります。主イエスはこの場所に40日間おられたという。で、この40という数字は何を意味するのでありましょうか。これはまあある、まとまった数の蓄積といいますか年数のことでありますけれども、まさにですね、荒れ野をさまよった40年、イスラエルの民が出エジプトの後荒れ野をさまよった40年、あるいはノアの箱舟において雨が40日40夜降り続いたということを私たちは思い起こすわけですね。この40という数字から。で、この40という数はまさしく試練を象徴する数であります。あるまとまった数としてのこの40という数字は試練を象徴しているわけですね。それゆえこの40という数が、40日という数がですね、ヨヨの教会におきまして、レントの期間の日数と定められたのであります。レントはまさに主イエスが荒れ野で40日間試みられたことを覚えながら、私たち自身もまた40日の間、日々のあらゆる試みの中で、主の見苦しみを忍ぶ時であると言えます。さて、この荒れ野の誘惑につきましては、他のマタイ・ルカ両福音書も記しているんですけれども、このマルコに比べましてもっと多くのことが語られているんですね。その結末は主の勝利でありました。マルコによる福音書、ルカによる福音書が、マタイによる福音書、ルカによる福音書、両福音書が記しているのは、その結末はですね、主の勝利でありました。主イエスはサタンの試みに対しまして、神の言葉をもって勝利されました。打ち勝たれたということですね、サタンの誘惑に。サタンがこの世界を支配しようと試みた荒れ野において、主イエスは神の支配、神の秩序、神の力を示され、サタンは主のもとを離れ、主はサタンに勝利されたことをマタイ・ルカ両福音書は伝えています。一方の本日のマルコによる福音書では、主の勝利を暗示しながらも、それをマタイ・ルカ両福音書のようにははっきりとは伝えていません。なんとなく暗示していることはわかるんですが、はっきりとは伝えていないんですね。しかもサタンが主のもとを離れたとは記してはいません。13節は、その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていたと象徴的に記しているわけですが、これは何を意味しているのでありましょうか。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていたと。これは何を意味しているのか。荒れ野という神の平安から最も遠いところにあるような、この過酷な環境の中で、主イエスは実は戦い続けておられたんです。戦い続けておられたんです。人間の心に襲いかかるサタンの誘惑とずっと戦い続けておられたのです。人として野獣の住む世界で過ごされ、神の子として天使たちに仕えられた主イエスは、ここでサタンと戦い続け、これに勝利し続けておられたのであります。勝利し続けておられた。サタンの誘惑における この戦いと勝利の中にこそ全き神の平安があることをマルコ福音書は主イエスの宣教の働きの意味を先取りするようにしてここに伝えていると言えます。サタンの誘惑におけるこの戦いと主イエスの戦いと勝利の中にこそ全き神の平安があることをこのマルコによる福音書は主イエスの宣教の働きの意味を先取りするようにしてここに伝えていると言えます。ヨハネによる福音書の14章から16章ではヨハネ福音書の14章から16章では五受難を前にして弟子たちに語られた主イエスの告別説教が記されているのでありますが、その最後16章33節というところで主イエスは弟子たちにこう言われているんですね。ヨハネの16章33節ですが、どうぞお聞きください。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これらのことを話したのは、まあ、14章からずっと説教、告別説教を弟子たちに語っていたわけですが、主イエスはこれらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私はすでに世に勝っていると言われているんですけれども、この勝っているとは、つまり主の勝利とは、この世の争いや勝負ごとの勝ち負けではありません。それは十字架による主の恵みの確かさを表していると言えるんです。勝った負けたではないんですね。主の恵みの確かさを表していると言います。この世のあらゆる苦難を凌駕している。超えている、はるかに超えている主の十字架によってすべての苦難を圧倒するほどの救いの恵みが確かにこの世界に与えられる。ここに誠の平和がある。だから勇気を出しなさいと主は弟子たちに、そして私たちに言われているのです。主の恵みの確かさがこの世のあらゆる苦難を凌駕している、はるかに超えている、すべての苦難を圧倒するほどの救いの恵みが確かにこの世界に与えられる。ここに誠の平和があるのだ。だから勇気を出しなさいと主は弟子たち、そして私たちに語られているのです。本日の箇所に戻りますが、荒れ野において先取りされた勝利をもって主イエスは今やある場所に向かって行かれます。荒れ野からさらにある場所に向かって行かれます。それは主イエスご自身が育った地であり、これから弟子たちと一緒に宣教することになるガリラヤでありました。それは荒れ野とは打って変わりまして、荒れ野とは打って変わってですね、まことに一見穏やかな、まさしく誰もが望む日常的な空間でありました。それは私たちが生きる日常そのものであると言えるでありましょう。しかしここに落とし穴があるのです。一見何事もないような穏やかな日常の中に落とし穴があるのです。このレントの期間に私たちが実際の荒れ野のような場所に向かっていくことはないでありましょう。実際にですね、私たちが旅をして荒れ野のようなところに向かっていくことはないでありましょう。むしろ私たちにとって荒れ野とは、実は私たちの生きる日常の空間のことなんです。私たちを取り巻くこの豊かな、一見何の険しさも過酷さもないかのように見えるこの環境なのです。私たちが生きる日常なのです。ある仲介者が荒れ野についてこう記していました。荒れ野とは人間の命を脅威にさらす原初的なカオスを象徴する空間であり、それは 神に敵対する諸々の力が住む場所である。アレノとは人間の命を脅威にさらす原初的なカオスを象徴する空間であり、それは神に敵対する諸々の力が住む場所である。私たちが今生きている一見何の険しさも過酷さもないかのように見える環境は、一瞬にして荒れ野へと一変してしまうものでもあるように思えてくるのです。そしてこの荒れ野は私たちの外側の事柄であると同時に、私たちの内側、私たちの心のありようでもあると言えるでありましょう。一見何の不安や不満もない平安な心の空間が、私たちを神に敵対させるサタンの誘惑する過酷な環境へと瞬時にして変わっていってしまうんです。言い換えれば、私たちの日常の心の環境は常にサタンの誘惑する試みの場所となりうるということであります。主イエスはガリラヤの日常へと向かって行かれました。しかもそのタイミングはヨハネが捕らえられた直後であったという。荒れ野での誘惑を経験された主イエスは、ご自身に洗礼を授けたヨハネとバトンタッチするかのようにして、すぐにガリラヤへと向かって行かれました。そしてこのバトンタッチには大きな意味がありました。それはヨハネという預言者の時代が終わりを告げ、全く新しい救いの道がここに開かれたことを意味していました。かつて荒れ野からの叫びとして洗礼者ヨハネが人間に求めたのは、神に対する罪の告白と悔い改めでありました。洗礼者ヨハネが人間に求めたのは神に対する罪の告白と悔い改めでした。神との正しい関係を求めながら、その中に生きていくことでありました。それは言うなれば、地上に生きる人間がいかにして救いを求めるその手を天の神に向かって誠実に差し出していくのかという課題でありました。いわばそれは下から上に向かって求められる救いの道であったといえます。下から上に向かって求められる救いの道であった。ヨハネの教えは、どのようにしてあなたは悔い改め罪の告白をするのか、神に向かってそれを誠実にしなさい、ヨハネは言ったということであると言えましょう。しかし今や主イエスによって全く新しい方法で救いの道が与えられようとしていたんです。それは天から地上に向かって上から下に下って来られた霊の働き、神のもとからこの世の荒れ野へと下って来られた主イエスが全く新しい救いの光として輝き続けておられるという救いの大転換でありました。この大転換について主イエスはガリラヤにおいてこう宣言しておられるんですね。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ちたとは、時は満ちたというのは、神が主イエスを通して新しい救いの道をもたらされた、その時が実現したということであります。神の国は近づいた、時は満ちた、新しい救いの道をもたらされた、神が主イエスを通して新しい救いの道をもたらされた、その時が実現したのだ。そしてそれは神のご計画である全き救い、やがて来たる神の国の実現がすでに今ここにある、 すでに手の届くところにまで来ているということであります。人間が一歩一歩歩いて努力して神の国という救いに近づいたのではなく、むしろ神の国自らが主イエスによってこの荒れ果てた世界に、過酷な荒れ野の中に到来したことを主イエスご自身がここに宣言しておられるのであります。荒れ野で誘惑を経験された主イエスがこのことをご自身ここに宣言しておられるんです。人間の心が外側の環境とともに荒れ野と化していく中で顕著なのは、時に人の心を襲うなぜ、どうして、なぜという問いかけであろうかと思います。なぜあのような悲惨なことが起こったのか、なぜ神は助けてくださらないのか、なぜ私なのか、なぜ私の家族、私の友人だったのかと、まさに荒れ野の中のなぜであります。荒れ野の中におけるなぜです。苦しみの極みの中で発せられる嘘偽りのない人間の心の叫びであります。なぜか、なぜですか。このなぜを私たちは真摯に受け止めていかなければならないでありましょう。で、このなぜについてある牧師はこんなふうに述べておられるんですね。なぜという問いの前に佇む私たちですが、そこでこそ十字架のイエスと出会うのです。イエスは十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。これは詩編22編からの引用ですが、この心痛む問いの中に主イエスはおられました。これに対して神は何も答えられることなく、そこには沈黙があるのみでした。しかし神はそこに十字架の主イエスと確かに共におられたのです。我が神、我が神という呼びかけはそのことを表しています。私たちは共にいてくださる神が何をしてくださるのかと早急に求めます。奇跡や癒しも恵みです。しかし奇跡が起こらず、なぜに対する答えもない現実。なぜに対する答えもない現実、すなわち十字架の現実に神は共にいてくださったということを知らなければなりません。インマヌエルとは、神が何かをしてくださる以前に神が共におられることなのです。主イエスはなぜと問いながら答えのない現実の中におられます。しかしそこにも神が共におられます。それが共感を超えたインマヌエルの恵みなのです。神の国は近づいた、まさに神が私たちと共におられる、このインマヌエルの恵みをもって主イエスは悔い改めて福音を信じなさいと言われています。悔い改めて福音を信じなさいと、悔い改めて福音を信じなさい。この言葉の中に3つの語句があります。悔い改める、福音、信じなさいと、この3つの言葉は1つであります。バラバラではありません。それぞれが個々バラバラではないのです。福音の恵みゆえに私たちは主の御前に悔い改めることができるのであります。福音の恵みゆえに、主イエスの恵みゆえに、私たちは神の御前に悔い改めることができる。福音の出来事、まさにキリストの恵みが私たちを慰め、励まし、悔い改めへと導くのです。福音とは単なる良き訪れではなく、それは主の御前に悔い改める私たちが心から信じるべき神の救いであるのです。心から信じるべき神の救いなんです。私たちが生きる日常の中の荒れ野において、 十字架の主はサタンと戦っておられます。そして勝利しておられます。私たちの行く手を阻もうとするあらゆるサタンの誘惑に対峙しておられる、この主イエス・キリストが神の国は近づいたと世界に、そして私たちに宣言されています。この主の恵みに今や地上のすべての事柄が結びつけられています。私たちの命をはじめ、この世界のあらゆる命、私たちの人生、この世界の歴史、すべての出来事が主の十字架による贖いの救いの中に、神の愛の御手の中に置かれているのです。信仰とは新しい計りを与えられて生きることだと先の牧師は言っていました。信仰とは新しい計りを与えられて生きることだと。計りというのは文字通り物を測る尺度であります。私たちはいわば人間の古い尺度、古い計りから主イエスという全く新しい尺度を映し出す新しい計りによって歩んでいくのです。知らぬ間に荒れ野と化してしまう私たちの現実の中で絶望が支配し、なぜこんなことになったのかと嘆く私たちの前から、あたかも何もかもなくなったかのように見えるその時、信仰の計りは十字架の主が共にいてくださる希望へと私たちを招き誘ってくれます。神の国は近づいた、そう宣言される主イエスの言葉の意味はここにあるのです。主のご次男を忍ぶレントの時、日々新たに信仰の計りを与えられながら悔い改めへと導かれていく祈りの日々でありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。荒れ野と化してしまう私たちの日常の中に、神の国は近づいたと宣言される主が共におられると信じる希望を与えられながら、御前に悔い改めの祈りを持ってこのレントを歩んでいくものとならせてください。主十字架の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。